キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
説得営業と納得営業では営業が違うってことなんですけども、何が違うんでしょうか？
そうだね、はい、説得営業で得られる成果と納得営業で得られる成果は全然違いますよと。じゃあ一番何が違うのかっていうと、はい、キャンセル率ですね。キャンセル率全然違いますよ。説得営業をやってる限りキャンセルに怯えなきゃいけない営業生活が待っていますし、納得営業をし続けてる限り、その今だったらね、例えばコロナとかでいろいろこの物が入らないってなってるじゃない。でも説得営業をやってると物が入らない、商品の納期が長くなればなるほどやべえと、キャンセル来るかもしれないみたいな感じでキャンセルに怯える感じになると思うんだけど、納得営業をしているとお客さん納得して買ってるわけだから、キャンセルなんてするわけがないわけね。しないですよ。だから納得営業やらなきゃね、やばいんですよ。説得営業でクーリングオフ1週間あるでしょと。じゃあその1週間以内に工事してしまって、クーリングオフがもう効きませんっていうふうにしちゃおうとか、そういうことをやらなくてもいいです。はい。今みたいにコロナみたいに、上海がロックダウンしててとか、物が入らないんですとか、半導体の影響でとか、そのね、ロシアとの戦争のどうのこうのでって言って、今手に入らないんですって言っても仕方がないよねって、待ってるわっていう風になるのは、お客さんが説得されて買わされたのか納得して買ったかの違いによります。説得されて買わされてしまうと、え、じゃあキャンセルしちゃおうかなってなっちゃうわけね。じゃあ今すぐ契約しなくてもいいわけじゃないとか、急かされてやることはないよねみたいな感じで、もうちょっと後でゆっくりじっくり考えるわっていうふうにされてしまうわけですから、説得営業をやってる限りずっとキャンセルからビクビク怯えなきゃいけないですよということになってくるわけですね。本当にね、買わされたと納得して買った、納得して選んだとかっていうのは天と地ほどの差がありますよ、違いがありますよ。だから僕は前回にもお話ししたように、見積もりは1つで勝負するんじゃなくて2つもしくは3つ用意しましょうねと。そしたらお客さんはやるかやらんかっていう選択選ぶんじゃなくて、見積もり A か見積もり B のどちらにしようかなっていうふうになりますよと、納得して選ぶことができますよと、あれからいろいろ考えたんだけどね、結局、例えば見積もり A の方にしますねとかっていうふうになるわけですよ。で、当然ながらキャンセルされる確率が低いのはどちらですかと、納得して選んだ方になるわけね。無理くり説得してそのこれ1個しかありませんよって言って買わせた方は、これはキャンセル率が高くなるわけですからね。人は誰でも強要されるのは嫌なわけね。買い物に関しては特にです。だから営業の方だとか、例えばアパレルだったらね、その販売店の店員さんがパーッと来て、これなんかお似合いですよ、いいですよ、いいですよって言われるのも、あれも一つの営業になってるわけね。だって自分はまだ納得していない状態で勧められると嫌だし、でもこれちょっと欲しいな、どうしようかなって、ちょっとアドバイスが欲しいな、店員さんって言って店員さんが来る場合とは全然違うわけね。同じことを店員さんが言ってたとしても、そのお客さんの、その買う段階が違うことによって、鬱陶しい押し売りの店員さんになるのか、良きアドバイスをくれるありがたい店員さんになるのかっていうのは、そこにあるのかなっていうふうに思うわけね。 うん、それはもう納得しているのか、どちらで選んで悩んでいるから、店員さんにねちょっとアドバイスが欲しいっていう行為になっているのかにもよるわけですよ。でこれは全ては何かというと、お客さんが納得しているかどうかです。はい、納得していない状態で勧められたりすると、ちょっと待ってちょっと待ってっていうふうになりますし、納得している状態で勧められると、やっぱりそうだよねっていうふうになるわけですね。うん、でだから僕は見積もりを1つじゃなくて2つもしくは3つ用意しましょうねと。だけど多すぎるとお客さんは混乱しちゃいますよと。選択肢が多すぎるとお客さんって混乱して立ち止まってしまうわけね。途方に暮れるって言ったらいいかもしれません。はい、どうしよう、こんなに1つも2つも3つも4つもあったらどれ選んでいいのかわからないみたいな。でわからなくなったお客さんは逃げちゃいますもういいやとか言って考えるのが嫌だからね、うん、なっちゃうんですね。だからどれにとって どの商品が自分にとって最適でベストな選択なのかっていうのが自分では分からなくなって混乱してしまうわけですよ。うん、で結果どうしていいのか分からなくなって何もしなくなってしまいますよっていうことなのね。うん、そうすると営業マンだったら、営業の立場、商談の時だったら何て言われるかっていうと、もうちょっと様子を見てから決めたいと思いますので、今回はご縁がなかったことでっていうふうに言われちゃうわけね。何度も言われました僕は。はい、何度も言われますよね営業していると。はい、もうこれはもう絶対出てくる断り文句なわけですよ営業やってると。うん、そうならないためにも選択肢は一つとかっていう少なすぎる選択肢だと、お客さんはその買わされる、売り込みされるっていうふうに思っちゃうし、多すぎるとお客さんは混乱してどれ選んでいいのか分かんないっていうふうになってしまいますよと。うん、だからお客さんというのは4つ以上の選択肢があるとお客さんは混乱するというふうに思った方がいいです。ですから選択肢は最大で3つまでにしましょうねと。3つです。で3つもよく似て3つだと本当にどれ選んでいいか分からないというふうになってしまいますから、もう分かりやすい3つを選択しましょうねということにしましょうねと。うん、混乱した脳は常にノーと言うっていう、もうマーケティング界で有名な言葉があるので、その言葉っていうのは忘れないでくださいねと。うん、でさっき言ってたようにこの3つの選択肢があってもよく似ている状態だと悩んでしまいますよって、悩んじゃいますよ。はい、悩みますよね。だって同じようなかっこいい、例えば何だろう、洋服があったとしても、よく似た雰囲気とテイストだったらどれがいいかなってなっちゃうし、あーケーキの方がいいかもしれないけどね、どれも美味しそうなケーキだったらうーわどれにしようか悩んじゃうみたいな、悩むのが楽しいってなっちゃうのかもしれないけども、まあ、そういう意味にあるのかな。でもありすぎると混乱して悩んでしまいますから、2つか3つっていう選択肢っていうのと、もう1個選択肢を3つ出せばいいんでしょうじゃないんですよ。分かりやすいやつじゃないとダメですよと。誰でも簡単にいい悪いっていう選択ができる、判断できる商品を用意する必要がありますよってことね。つまり高くていい商品で、安いけどもダメな商品、そしてバランスがいい商品っていう、この3つを用意しましょうねとこの3つね、このバランスがいい商品っていうのがあなたが売りたい商品になってるはずです。だからって真ん中になってるわけだから、で高くていい商品、バランスがいい商品、そして安くてダメなやつみたいな、安くてダメなやつっていうのは誰も選ばないからすぐに選択肢からパーンって外れますよと。でバランスがいい商品と高くていい商品どっちにしようかなっていうふうにお客さんが悩むわけね。でほとんどの方が安くていい、あ、じゃあバランスのいい商品を選びます。でごく一部の方、1割か2割ぐらいの人が高くていい商品を購入されます、うん、でそのどちらかを選択することによってお客さんは自分が選んだっていうふうに、ね、選びますからね、選択するわけですから、買わされたんではなくてね、こっちの方がいいに決まってるじゃないですか、どうですかどうですかどうですかなんて言われると、もうちょっとちょっとと自分も説得させなきゃいけないしみたいな、相手の説得の言葉に耳を傾けて自分を洗脳するっていうかね、その相手にその心を塗りつぶされてしまうみたいな感じになってしまうので、それは嫌がるんですよねお客さんって。そうじゃなくて自らがちゃんと納得してこれを選んだっていう風にしなきゃダメなわけね。だからほとんどのお客さんがどうせならいい方がいいよなって、でもバランスのいい商品がいいよなっていうふうになるわけね。うん、でどうせだったらいい方がいいな、例えば僕みたいな太陽光発電とか高額な商品扱ってくると結構そうやって言う人が多いです。どうせだったら いいやつ買おうよっていう方が意外と多いです。はい、もしかして僕今1割か2割って言いましたけど、人によっては営業によっては商品によっては3割4割っていう確率で高い方を選ぶっていう方が多いのかなっていうふうに思います。僕も今思い返してみたら結構高い方を選んでくれるお客さん多かったかなっていうふうに思います。はい、太陽光発電で僕は5キロと8キロを用意してどちらがいいですか。例えば8キロはもう屋根全部に太陽光パネル載せます、5キロの方は太陽光片面の屋根にバランスよくついてますみたいな感じで、どちらの方がいいですかというふうに選択肢を出した時に、太陽光発電というのは後でもう一回追加しようというのはなかなかできない商品なんですよね。もう一回ポッキリで、まあ、勝負しなきゃいけないような商品なんですよと。後でしまった、あの時もっとこれやっとけばよかったっていう、ね、後悔を したくないんであれば、僕は8キロのちょっとでかいですけど、5キロで例えば5キロで300万を使うぐらいだったら、8キロで、なんだろう、まあ、わかんないけど、まあ、350万とか380万とかの方がいいと思いますよと。5キロで300万かかっちゃうんですよ。でも8キロだったら350万ぐらいなんですよ、みたいな。でも、ね、金額が倍になるっていうわけではありませんよと。で、5キロと8キロでは売電する量も変わってくるわけですからね。長期の目線で見たら8キロの方がいいと思いますよと。どちらの方がいいですかねっていうふうに選択させたらいいんですね。そしたらお客さんは、まあ、どうせだったらなと、まあ、300万と350万ぐらいだったら、まあ、分割のローンにした時に月々の支払いっていうのはそんなに変わらないのでみんな8キロとか言ってみんなって言い方ちょっとおかしいですけど、やっぱほとんどの方8キロっていうふうに言ってました。はい、僕が太陽光を売ってる時は、で太陽光やりたいなと思ってる方にとって5キロとか8キロっていうのがその判断基準さえ分かれば、俺8キロがいいっていう風になるんですよ。みんな5キロ選んでますよっていう風になったら、3キロの選択肢も用意しておいたら、3キロなんてやらないですって。いくら安くても。みんな5キロぐらいつけてるんでしょ。じゃあ3キロって言ったら、安すぎ、つけないよね、ちっちゃすぎて、みたいな風になってくるわけね。で、ヤマダ電機だとか家電量販店についているチラシに載っている太陽光発電は3キロとか2キロでいくらっていうふうに安い金額が書いてあるわけね。これどうですか。でもこれは例えば北川さんの家の屋根には向いてないんですよ。でも3キロは乗るんですね。すごい安くつけれるんで、安くしたいと、安くし上げたいんだったらこれもいいですよっていうふうに言ったら、まあ別に安さ求めてるわけじゃないしと、うちの家にとって一番ベストなのはどれかっていうのを聞いてるのに、安さはどうでもいいんだよねみたいな。そしたら、ね、片面だけで5キロのプランと両面全部屋根つけて 8キロってプランと、どちらの方がいいですかねって言われたら、はあ、じゃあどっちにしよっかなって。でほとんどの方は8キロを選びます5キロと8キロがあったらっていう話ですけどね、今ちょっと空想で言ってますけどっていう話になってきます。でもほとんど僕のお客さんはこのバランスのいい商品と高い商品ってやった時に、高い商品の方に行っている場合が多かったかなと。で8キロがじゃあバランスが崩れてるのかっていうと、そうじゃないんですよ。言っときますけどバランスが崩れてて悪い商品だったら誰も8キロなんて選ばないですからね。高い商品なんて選ばないんですけど、みんなそっちの方選びますよっていうことですからね。だから選択してあげる、納得して買ってもらったら、例えば今みたいに納期がめちゃくちゃ遅れていますよって言ってても、お客さんはすげえ納得してくれてますから、いやもう届くの待ってるんだよねと、で今こういう世界状況だから仕方がないよねって言ってもう待っててくれるわけですよ。それは納得して買ったか、説得されて買わされたかなんです。説得して買わされたら、ああじゃあ時間かかるのね、ちょっとじゃあキャンセルさせてよっていうふうに言われると思うんですよね。今ビクビクされてる営業の方いっぱいいらっしゃると思いますけど、ぜひ納得営業に切り替えちゃいましょう。そのための第一歩として見積書を複数用意しましょう。まあ2つか3つです。で2つか3つ用意する営業法をやろうと思ったら、従来の昔ながらの即決の営業スタイルでは難しいですよね。無理ですよね。その場で、今その場でついて、今すぐ見積もり手書きで書いて、はいどうぞというやり方ではできないですからね。2つも3つも作ってられないわけですから。これぜひちょっとやってみてくださいねと。そしたら納得営業っていうのができて、キャンセルはゼロになりますよと。いい感じですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コモで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。